しばらくぶりでした。夏はエンジョイしました。私はね、まあ、富士山へ行ったっていうのはね、前回お話ししましたけど、その後ですね、北海道に行きます。東北自動車道をね、車でずっと、なぜか今土日1000円でしょ。これいいね。いくら走っても1000円です。でまずあのね、あそこ、あれ、あ、松川温泉、あの地熱発電って知ってます？松川発電所ってあるんですよ、ね、でそこをね、ここから550キロぐらいですね。でそれをもうあのずっと、北上しまして、で松川温泉で一泊しました。え、あれは岩手県じゃない？うん。そしてそこね、山の中の旅館ですんで、豪勢ではないんですけども、ホロホロ鶏のしゃぶしゃぶっていうのがありましてね名物なんだそうです。ホロホロ鶏のしゃぶしゃぶあるでしょ、あのホロホロ鶏よっていう曲知らない？花も嵐も私いくつなんだぜあのホロホロ鶏のね、しゃぶしゃぶっていうのがあるっていうわけよ。でホロホロ鶏ってどんな鶏か見たことないわけ。歌では聞いてたけど。でその白線置いてありましてですね、でその白線見ながらあのしゃぶしゃぶでもらって食べたんですけどなかなか珍味ですね。珍味ですね、あの牛とかあの豚のしゃぶしゃぶっていうのはよくね食べるんですけど、あのチネチッタにラブっていう店がありましてですね、あの豚のしゃぶしゃぶ、これうまいっすよ。ちょっと話がずれちゃうんですけどあのね、もう豚肉が高級なの、1人3500円ぐらいするんですが、あのネギをね細く切ってですね、で鍋にバーッと敷き詰めるのね、でその上にしゃぶしゃぶの肉を置いて、で、くるんで、ネギをくるんで食べるんで、それがね、おつゆがなんと、そばつゆにつけるんですよ。そばつゆ。ね、そばつゆとしゃぶしゃぶなんてピンとこないでしょ。これがうまいんですね。まあ、おすすめします。ラブという。銀座に本店があるんですけどね。もう話がずれましたそして松川温泉で、一泊しましてですね、お風呂が良かったですね。それ後あの青森、八幡平というところをね、あれをずっとこう回りまして、山を越えて、あれいいですね、火山帯なんですけども、ものすごいもう原生林ですね。であの高山植物です。もうあのいわゆるあの高い木はないのね、2400メートルぐらいかな。で緯度が高いですから、もう木はあのほとんどあの育ちませんね。去年は乗鞍行ってきたんですが、2600メートルで、そこと同じような風景、ね、でそこをずっと走って八幡平越えて青森に出まして、で、フェリーに乗って函館行ったんですね。で函館ではワールド牧場っていうのがあるんですよ。牧場の中に温泉がありますね。でそこでコッテージっていうか、こうログハウスじゃないんですけども、コッテージを貸し切りまして、ね、でそこでバーベキュー、ラム肉の、子羊の肉、これもまたうまい。温泉はいい。でそこちょっと温泉はね、とろりとしてちょっとね、こう肌がね、ぬるぬるとちょっとなるね、温泉だったんですけども、で、やや馬とか牛のね、かぐわしい香りがしますけども、それがまたいい、ね、それからですね、北上して洞爺湖、それから屈斜路湖、経てですね、で上の方、旭岳、旭岳って知ってます？大体2400メートルぐらいなんですよ。2300かな、旭岳、まあ、今でも活火山です。でそれの、麓にあるですね、ホテルというか旅館っていうのかな、 これがいい。高松の宮とかね、小泉さんだとかね、安倍さんだとかああいう人たちがよく来るらしいんですけども、和風なんですよ。和風なんだけれども、バックグラウンドにジャズが流れてましてですね、すごいこれは洒落てる。でその食事がね、もうこれいわゆる旅館料理じゃないのね、まあコース料理なんですけど、全部初めて食べるものばっかし、こんなのがあるのみたいな、驚きましたね。あの山の上でですよ、こんなものが食べられる。でね、野菜がですね、地元のなんとかさんっていう人が育てた野菜、これがうまい、うまい。もう野菜生で食べてうまい。でね、もろこし、とうもろこしなんてのはね、茹でないんです。生でかじっちゃう、うまい。これはね、あの料理はね、感動しました、感動した。で、風呂がまたいい。そしてぐるーっと回ってですね、今度こっち下へ下って、美瑛、知ってます？美瑛ってね、それから富良野、あそこへずっと下ってくるわけで、美瑛っていうところは花が綺麗なんですよ、美瑛とか富良野はね。まあ、今もあれはないんだ、ラベンダーはもう時期じゃないんですけれども、花畑がうわーっとね、これがまた美しい。で、美瑛っていうところはこう丘がバーっとなっててね、そこにこう木がね、こう生えて、ちょっと外国っぽいわけで、昔70年代にですね、日産スカイラインのコマーシャル知ってます？ケンとメリーの愛のスカイライン、あの場所です、あれ撮影した場所で、そこをね見てきて、いいです、これがまたね。で、富良野を行って、まあ富良野も何度も行ってるんですけど、それから、日高に下ってですね、で苫小牧から、フェリーでもって、今度どこ行くか、新潟行くわけで、一泊するんですね。夜7時半ぐらいに出て一泊、それで翌日の3時半ぐらいに新潟に着くんですよ。で、この船旅っていうのがまたいいんですね。もう大海原でさ、空が青く海が青い、そこでぼーっと過ごすわけよ。で、時間の流れがですね、ものすごくゆっくりになってくるわけ。皆さんね、縄文時代の人っていうのは貧しかったと思います？縄文時代の人の生活ってどうだったと思います？豊かだったんですよ。あの頃のね、料理、再現するところあるんですけど、グルメですよ。鹿肉だとかね、それからどんぐりのビスケットだとかね、いいもの食べたんです、彼らは。そしてあの頃は時間はゆったり流れる。だから物理的な寿命はまあ40歳ぐらいと言われてますね、40歳ぐらい。だけれども、その40年間というのは我々が過ごす時間よりははるかに濃密な、生きてるというね、生きてるという実感が詰まっていたと思うわけね。だから僕はね、縄文人に憧れる。まあ、ああいう生活したいとは思いませんけど、縦穴式住居とかね、あそこに暮らしたいとは思いませんけども、しかしね、時間がゆったりと流れるんですよ。これが船旅の魅力です、ね。で、いずれ、まあ、私も引退してですね、今一つ夢がある。横浜港、知ってる？豪華クルーザーアスカ、あれに乗って世界一周旅行、ね、300万ぐらいかかるんですけど、やりたいなと思っております。半年ぐらい世界中を回ってくる。船の旅っていうのは皆さん寿命を伸びますよ、伸びる。で、今度新潟行ってですね、ちょっと田舎実家へ戻って、で、次の日立科高原ね、うちからすぐで、そこでまたある、旅館ホテルに泊まった。これがまたいい。これはね、やっぱり和風なんですけど、バックグラウンドにジャズが流れててですね、料理がね、創作料理、みんな品のいいね、 わあ、今回恵まれた。お風呂、風呂は最高でしたよ。ね、貸切の露天風呂があってですね、目の前に川が流れてる。ね、それで昼間もう3時ぐらいに僕旅館入っちゃうわけ。この葉にですね、太陽がキラキラキラキラとこう光ってるわけよ。でそれを眺めながら風呂に浸かるわけ。これがもう最高。でまあ霧ヶ峰で、ね、遊んだりとかさ、まあいろいろあるんですけど、で、まあこうぐるっと帰ってきたと。ですから横浜から北海道で新潟行って、もうほとんど日本をね半分一周してきたの。で車だけで2200キロ走ってきましたから、まあというわけでね、たっぷり遊んだ夏でしたね。皆さん遊んでください。あのね、ちょっとね、まあご存知のように今日は何のとですね、ですね。で少しですね、今の日本のですね、まあ現状っていうのをちょっと、お話ししてみたいと思うんですね。で多分まあ政権交代起きるんでしょう。で私はこのことについては前からもずっと言ってるんですが、これは日本にとって文化大革命だ。中国の文化大革命って知ってます？あの毛沢東がですね、毛語録っていうあの本、これで全部社会、ね、国の価値観を統一する。で紅衛兵っていう若い連中がですね、もう主席万歳ってやって、で学者だとか先生だとかね、そういう人たちを全部引きずり下ろして、で抹殺したりね、自己批判させたりして、全部引きずり下ろして、そういうの排除しちゃった。だから教育は壊れ、経済の専門家、教師、全部そういう人たちが粛清されちゃった。残ったのは何？アホばっかり。本当ですよ。これで毛語録でもって世界、あの中国を治める、これが文化大革命で、その当時ウォッチマンにはいわゆる迫害受けてたわけですけども、まああのあれ知ってますね、大地の子っていうあの山崎豊子のね、あの NHK のあれ見ればわかります。それと同じことが起きるでしょう。もう 今いわゆる自民党がもう悪の権化みたいになっちゃって、でもあれはね55年体制でもっと終わりだと。だから全部落とすと何が起きるか、いわゆるエキスパート、専門家、訓練された人ね、そういう熟練した人たちが皆落とされるんです。民主党が立ててるの候補見てごらんなさい、砂利ばっかしじゃない。30代のチャラチャラチャラチャラしたのばっかし、こんなんばっかりが当選してどうなる。で鳩山さんの言ってること何よ、話がね抽象的で分かりませんよ、愛を持ってとかね、あの人の宗教じゃん。 あれフリーメイソンと関係してますからね。フリーメイソン、あの指サインやります、あの人はメイソンので、いわゆる博愛だとか言って、自由平等博愛、あんなことね絵に描いた餅です。世の中っていうのは弱肉強食なんですよ。豊かなものはますます豊かになって、持ってないものは持ってるものまで取り上げられるんです、これは、ね、でそれを推し進めたのが小泉さんだったわけ、いわゆる新自由主義で、これによって今格差社会ができたっていうのはずっと前から話してますね。で年収300万未満の人が今1200万いるんですよ。でいわゆる働いてる人5500万人のうちの約 33% が非正規です。非正規です。130万人ぐらいがね、いわゆる派遣でもっていつでも首切られる。だからわけのわからん犯罪とかがどんどん起きてる。であの新自由主義というそのものはね、これはいいんです。だけど小泉さんのやり方は明らかにおかしいんです。2005年のあの総選挙どうでした？ 9.11、衆議院で通った法案が参議院で否決される。普通ならば衆議院に戻して3分の2の賛成があれば通る。でそこで話がつかなければね、あのいわゆる議員会議を委員会を開いて対応していくんですよ。ところが衆議院解散したでしょ。そして反対するところに資格を送り込んで、で反対するやつ全部粛清したでしょ。あれも一種の文化大革命みたいなもんです。それによって反対意見を全部封じ込めた。そうでしょ。これであの当時自民党が勝った。 で、わーっと踊りを踊った。で、郵政民営化万歳ってやった。皆さん、郵政民営化ってあれ何になったと思うの？皆さんの虎の子の350兆円がアメリカに流れてくだけなんです。今まだね、麻生さんたちそれ気づいて株売ってませんから、あれまだ日本のものですけど、あの株を公開してごらんなさい。350兆全部持ってかれますよ。愚かな大衆、バカですよ。自分の預金全部持ってかれるんだから。で、あの当時にどういうことを自民党はやったかっていうと、国民を A 層、B 層、C 層と分けるんです。 A 層というのは我々みたいなインテリです。騙すことできません。 C 層というのは派遣だとかね、そういう人たち、ニートだとかフリーターだと、こういう人たちはあまり役に立たない。この B 層と言われる愚かな大衆を操作したんです。そしてテレビに出て、郵政民営化こそ、改革こそ日本を良くするってやったんですよ。それでみんなそれ踊らされて、あの結果を招き、今の日本が出来上がった。日本は壊されたんです。そうでしょ。で、今みたいに日本はすさんだ国になってしまったね。アメリカではブッシュがやりました、あの 9.11、 あれを口実にイラクに攻め込んだ。出ました、大量破壊兵器ないんだよ。ないんですよ。なのにかき回して、イラクをかき回して、イラクの国民が、まあ、一説によると70万人殺されてる。一般大衆がですよ、一般人がですよ。で、アメリカの軍隊ですら4000人以上も死んでる。ちなみにあの 9.11 で死んだ人たちは3000人ですからね。これをブッシュはやった。それによって何が起きたかというと、神の主権を侵したんです。これは僕前から言ってる、あの当時から言ってる、おかしいって言ってるんだよ。神の主権を壊したんです。神の主権に対してブッシュはそれをないがしろにした。小泉さんもそれをないがしろにしたんです。その結果は何か、秩序が乱れるんです。だから、あの新自由主義思想自体はおかしくないんだけども、それを実行するやり方がおかしかった。これによって社会が壊れてしまったんです。そうでしょ。アメリカも壊れた。そして今、あのデリバティブというね、あれでもって昨年の秋ボーンと起こって、ね、サブプライム問題とか、これからプライム問題になりますよ。サブプライムっていうのは年収300万ぐらいの人にですね、3000万の住宅買わせるんですよ。買えるともうありえない。そのダマくらかして金貸してですね、やったの潰れるに決まってんだよ。とプライムっていうのはちゃんとした人たち、この人たちが今これから潰れてくるんです。だからまだ金融危機っていうのは終わっていません。これから株は一応日本は1万円ね、戻ってきてますけども、しかしこれからまだ起きてくる。これから起きてくる。こうやって壊していったんです。壊していった。だから今世の中が壊れちゃった、ね、社会が壊れ、経済が壊れ、政治が今度壊れようとしているわけ。これによっていわゆる粛清が起きます。粛清、自民党で今までずっと延々とですね、まあ、訓練されてきた、熟練した人たちが落ちてくるんですよ。素人の集まりになってくる。ですから、まあ、民主党多分勝つでしょう。じゃああれ持たないね。まあ1年下手すれば自己崩壊、内部分裂して壊れてきます。だってごっちゃ混ぜじゃない、あんなの。そうでしょ。旧社会党からね、わけのわからんのごちゃごちゃごちゃごちゃで理屈だけこねてんだから。例えば皆さん、配偶者控除なくなっちゃうんだよ。扶養控除なくなるのよ。児童福祉手当2万6千とかって言ってるけどね、結局増税になるの。 いわゆる今までの日本のそういう延々として築き上げてきたものが今度これで壊されます。ですからこれは文化大革命。そうすると、そういう熟練した人たち、専門家が落とされます。素人の寄り集まりになります。ですから日本というのはこれからね、ある意味でまた一つの大きな混乱を迎える。で、これは私だけ言ってるんじゃない、中曽根さんも言ってるんだよ。文藝春秋でそういうふうに言ってました。日本は壊れてきます、これから。次の時代が見えません。仮に民主党がですね、今回勝って、で、まあ、壊れて、次にじゃあ自民党が復活できるか、難しい、非常に難しい。そうすると専門家と言われるそういう人たちが、エキスパートがですね、復帰できなくなってしまう。素人ばっかになります。 皆さん国民のための生活、国民が、あ、生活、政治、皆さん政治できる？経済政策できますか？はっきり言うよ、できないのよ。国民なんてのはバカです。自分のことしか考えてないんだから。目先自分が得するかどうかだけなんだよ。それで動かされてるわけ。巡り巡って自分につけが回るんです。ですから、あの 9.11 で小泉さんが大勝した、ね、ああいうやり方の、ああいうね、疑問を持たれるやり方で自民党勝った。その結果身に招いてるのが1300万人の人ですよ。年収300万の人たちですよ。派遣だろう、あの人たち自分で自分の首絞めたのよ。選んだんじゃない、あんなやり方でやったのを選んだんでしょ。それでこういう社会ができた。で、自分は今派遣だね、もう300万しか年収がない。自分で選んで社会をこうやってやっちゃったんだよ。回り回って自分に来るんです。わかります？我々には政治ってのはできないのよ。専門家がいるんです。その専門家に私たちは任せなきゃいけないね。だって皆さん、医者、病気になった時、素人のとこ行く？国民による医学とか言ってさ、手術してもらう？素人に。私はいつも言ってます。外科手術を受けるならば、皆さん選んでください。愛に富み、優しくて、何でも許して許容して、しかし、医学の知識は乏しく、メスは切れない医者と、財前五郎みたいに野心に満ち溢れ、金と地位にね、こだわり、愛人は作り、しかし医学の知識に豊か、メスは切れる外科医、どっちを選ぶ？どっちを選びますか？いつもニコニコ牧師顔、何でも愛して許して、でも、あ、いけない、血管切っちゃった、どうしよう、そういう医者選ぶ？冷たい冷酷ね、しかし確かな腕を持ってる財前五郎、どっちを選ぶ？財前でしょ。考えればわかるじゃん。あ、鳩山なんて何あれ、愛に満ちてみんな優しくお互いにね、ハッピーになりましょう。そんなのはできるか？政治できない。政治は過酷なんですよ。そして専門的な知識、技術がいるんです。この技術のないものに皆さん委ねるんですかね。私たちね、そういう意味で今回は党を選ぶというよりは人を選ばなきゃいけない。本当にできる人、専門知識のある人、ね、そういう熟練した人、そういう人を残してやらなきゃいけない。だけどこれが今ね、ほとんどそういう人たちが落ちる可能性がある。ですから日本は素人が運営する国になります。で、今ね、いいですか？ここに統計がある。人口のですね、推移。今ね、日本の人口ね、皆さんどのぐらいと思います？06年、1億2779万人、まあ、1億3000万弱ですね。で、今子供、女の人が一生のうちに子供何人産むか、合計特殊出生数っていうのがあるんですが、 1.1727 ぐらいまで下がって、今 1.33 ぐらいまで戻ってます。しかしこのペースでいきますとですね、2050年には日本の人口はですね、どのくらいになると思います？8000万です。そして2100年になりますと4700万です。3分の1になってしまう。そしてね、人口高齢化率の長期推移っていうのがあるんですが、これ日本がですね、2050年にですね、65歳以上の人口、私も入るんでしょうけど、 39.6%、 40% が65歳以上です。簡単に2人に1人が65歳以上。 これどういう国になってますか。ジジバババッカリ。でね、アメリカがですね一番低くて 20% ぐらいなんですけどね。で経済成長率、日本はですね今約 1.5%、 今年はマイナス 7. 何%ぐらいですね、で、まあ、大体ですね、予測ね、まあ、1% 1. 何%いってればなんとか。一方中国今でも確か 8% ぐらいあるんでしょ。でこれ 9% とかね、下手すると 10%。 その結果ですね、2050年の GDP ランキング、いいですか、中国は桁がすごいんだこれ。10億、100億、1000億、1兆、今日本がですね、500兆です。それの約ですね、これちょっと待って、500兆、1000兆、7000兆です。中国2050年、7000兆です。日本のですね、日本は500兆な、何倍、10何倍になってる。そしてね、アメリカはですね約4000兆、インドが4000兆、そしてブラジルが約1000兆で、メキシコ、ロシア、インドネシアときて、日本がようやくね、まあ、これで言うと大体700兆ぐらいかな、今の経済成長で言ってね。日本一時は個人の一人当たり GDP1 位でしたね。93年には瞬間風速で1位になったんですよ。で僕その時イギリス行ったわけで、イギリス行ってね、日本の GDP 一人当たり、ね、世界ナンバーワンだぞって言ったらね、アンビリーバボーと言われました。だけど本当にその時はそうだったの。ところが今いいですか、2006年度一人当たり GDP 世界の今何位だと思います。18位です。18位、これ黒いグラフがそうですね、落ちる一方です。人口は減る、政治はバカばっかりで、いわゆる今専門家と称される人がみんな引きずり下ろされるわけよ。医者とか学者とかそういう人がみんな引きずり下ろされる。大衆というのは基本的に嫉妬と妬みです。ですからそういう頭が突き出た人を何らかんかで引きずり下ろすんです。日本という国はですね、頭抜けた人は引きずり下ろされる。これによって今フラット化社会といいますが、平らになっちゃった。専門家がいなくなる。お互いに国民が、ね、国民にこびる政治になってるでしょ。できないんです。日本こういう形になりまして、今、この前先週からニューズウィークの、カバーストーリーが、衰えゆく日本、衰える日本、戦略なきマニフェスト、何をどうすればいいの、全く見えてない。今日本はもうね、ほとんどですね、いわゆる命という面から言って疲弊してるんですよ。疲弊してる。例えばね、昭和40年代30年代から40年代、いわゆる池田内閣で、ね、所得倍増計画って言ったでしょ。あの頃所得倍増って言ったらみんな燃えたわけよ、ね、そして団地に住みたいとかさ、電気洗濯機、テレビ、なんだっけ、冷蔵庫、三重の神器で、あれが欲しいって、それを買うためにみんな燃えたでしょ。今、所得倍増計画なんて言って燃える人います？はあ、またありえない。もうね、みんなね、燃えないのよ。燃えない。所得倍増したいと願ってる人います？この中に。燃えないのね。日本という国は今燃え尽き症候群になっている。今回のこの選挙でどういう結果が出るか分かりませんが、いずれにしても 心の問題なんです。制度の問題ではない。国民全体の心が燃えなくなっちゃってるわけ、ね、だからどんなに煽って笛を吹いても踊らなくなってる。さあそこでそういう国の中でね、じゃあ私たちはどうやって生きるんですか。はい、前回は私たちの居場所に座すという交わりをしましたね。我々は今どこにいるんでしたっけ。地上はここですけど、私たちは天に座している。これ僕が言ってんじゃないよね、聖書に書いてあるよね。キリストと共に天のところに座せられた。そして今世の中っていうのは、この地上の生活っていうのは、今我々は何でしたっけ、気流車でしょ。気流車、私今回ずっと旅してきましたね。でその東北は東北の雰囲気があります。北海道は北海道の雰囲気がある、ね、またうちの田舎には田舎の雰囲気がある。やっぱり地方が今疲弊してるっていうのは本当にもろ感じます。商店街みんなシャッター街になっちゃう。でその中にあって、私はそこの住人じゃないんだよね。そうするとそういうの見たとしても、それによって私影響されるかっていうと影響されないんですよ。なんで気流者だもん。つまり今私たちはこの地上に置かれてること自体が旅の途中なんです、皆さん。ならばいろんなことが周りに起きてくる。これからどんどん悲劇が起きますよ、この世でもキリスト教でも。もうキリスト教はある意味で神の裁きの時代に入ってます。入ってる、明確に入ってる。もうこれは明確です。私たちはそこからエクソダス、退避するべきです。そこからどんどん退くべきです。ソドムとゴモラから出たでしょ、あれと同じ。振り向かない。この中にあって私たちは影響されるな。ある意味で人ごとです。わかる、人ごとなの。何が起きようと、私たちのアイデンティティは神の国の市民であり、私たちの居場所は天の御座であり、そして私たちは世に対して、ガラテヤ書、ね、3の19見てください。あ、6の15、ガラテヤ書6の15、あ、14、ごめんなさいね、14、6の14、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。この十字架によって世界は、世は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられた。切れてんですよ。私が旅してると、東北行けば東北のいろんなものを見ます、北海道北海道見ますけども、私はそこの住人ではないでしょ。切れちゃってんの。だから東北のあそこに税金を納める義務もないしね、ないんだよ。関係が切れてるわけ。世の中と私たちは切れてるんです。皆さん、私たちは世からあがなわれたもの、召し出されたものがエクレシアでしょ。エクレシアってのは宗教法人でも何でもないでしょ。私たちなんだから。だからよく教会に行かねばな、行く行かないの問題じゃないって。皆さんが教会なんだもんでしょ。それを知らないからブツブツブツブツやってんのよ。あの牧師が悪い、この牧師が悪いとかね、なんかやったら無意味、無意味です。これから裁きは両側に下ります。日本キリスト教、告発する側もされる側も同じように裁かれます。私たちに必要なのはこの十字架しかない。これによって我々は切れてるんです。もう自由とされて天の溝にあげられちゃった。ここにいるかどうかが問われるわけよ。で、この世っていうのはね、コスモスと言います。いい、あのギリシャ語でですね、コスモス、コスモス ね、でそのコスモスっていうのはね、神に対立する価値観システム、それからストイケアと言いますが諸霊、諸々の霊、これと人間がですね相互作用を起こしてですね、ね、一つの体系を作っちゃってるわけ。わかります？で、世というのは第一ヨハネ 2-16 を見ますと、2-16 じゃなかった、 5-19 か、第一ヨハネ 5-19 見ますと、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っている。要はこの悪い影響力のもとに置かれているって書いてある、書いてありますね。この書類ストイケーヤのもとに世は置かれている。そしてこれをガラティア 3-19、ね、ガラティア 3-19、これはね、まあ、モーセ律法の話なんですけども、律法とは約束を受けになったこの子孫、つまりキリストが来られる時まで違反を示すために付け加えたもので、御使いたち、これ書類なんですね、書類、諸々の霊を通して仲介者の手で定められた、モーセですね。つまり律法、これはユダヤ人に与えられたものです。これは書類によってね、仲介者モーセの手を通して与えられたものである。じゃあ我々は、いわゆる異邦人、異邦人は 4-3、 私たち、いいですか。でもう、ユダヤ人は父の定めた日までは後見人や管理者の下にあった。つまり律法って何でしたっけ、キリストへ導く養育係でしたね。その中でユダヤ人を守るためにその律法の中に閉じ込めたわけ。同じように、いいですか、同じように私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教え、これ新改訳では幼稚な教えになってますけども、欄外中では、霊力原理、ね、この世の霊力のもとに奴隷となっていた。つまり我々が贖われる前までユダヤ人は立法、これは書類によって与えられたもの、異邦人は世の書類、霊の力のもとに置かれていた。そこからいろいろな人生観とか価値観とか、ね、そういうものが生まれるわけ。哲学とか、こうすれば成功するよとか、ああすればハッピーになれるよとか、いろんなそういうものが人間を導くわけでしょ。そうでしょ。だからいろんな本読むってのはみんなそうでしょ。あ、こうやれば私も幸せになれる、こうやれば私もハッピーになれる、そういう書類によっていぶかれた教え、これが世の中の人を導く原則。私たちもそうだったわけよ。だから今度はあの先生の言う通りやってみよう、今度はこの本に書いてある通りやってみよう、そうやって生きてきたでしょ。ユダヤ人は律法に書いてあることをやろうとしてできなかった。律法のもとに閉じ込められていた。我々は律法ではなくて、その書類の教えのもとに閉じ込められていた。そして私たちの良心には神の律法と同じことが書かれていますから、良心が咎めるわけよね。これによって神は人間をですね保護したんです。わかる？もし律法とかそういう世のその霊力、それによって、いわゆる国家ができ、社会ができますね。その国家とか社会がなかったら人間というのは生きてられます？生きられないでしょ。政治家どんなにバカだバカだって言ったって、国家がなかったら我々は生きられないんですよ。いわゆるアナーキーっていうのはありえないんです。私たちは国家と言われるもの、あるいは社会と言われるもの、この世と言われるものは、この霊力によって、で人間の思想、思い、これが共に相互作用をして一つの思想を生み出す。それによって国家の体系もいろんなね、共産主義から自由主義、ね、それから立憲君主制もあれば、何、議員内閣制もあれば大統領制もある、いろんなシステム形態がありますが、その中で人間は保護されるわけ。そうでしょ。この文化と言われるものもみんなそうです。それがなかったら我々生きられない。裸で放り出されてどうやって生きるんですか。私たちは社会の中で社会人となっていく、常識を身につけていく、そして社会で生きることができるわけよ。これ神が私たちを保護していたんです。そうでしょ。何の時まで？キリストが来られる時まで。私たちは今そのキリストが来られた以上、今どこに私たちは置かれたわけ？
キリストが来られた以上、私たちは今どこに置かれたわけ？
キリストのもとに置かれたんですよ。
いわゆる書類、世の霊のもとに置いて、国家とか社会で保護する、ね、で人間が自分自身をなんとか守り、自分の生存を自分でやろうとするのが人間の文化なんです、政治なんです、国家なんです。そうでしょ。そこから私たちは贖い出されて、今どこに置かれてるわけ？神のもとに、直接の統治のもとに置かれたわけ。この際2の20を見ると、もしあなた方がキリストと共に死んで、キリストと共に死んで、この世の幼稚な教え、あるいはこの世の霊力から離れたなら、離れたなら、どうしてまだこの世の生き方をするかのように、すがるな、味わうな、触るなというのは定めに縛られるのか。我々はそういったものにも縛られてないって言ってるわけよ。いわゆる私たちは社会の常識とはそういうものに縛られてないの。でも私たちは今日本人として生きてます。ですからこの日本という社会、日本という国家のもとに私たちは服するわけよ。それは神が立てた権威でしょ、代理の権威です。だからエクレシアはキリストの統主権、頭のもとに直接に結びついてある。エクレシアは、そして世は神から書類、この世の霊を介して国家とか文化とか、ね、言語とかそういったものに服してるわけよ。わかります？これが私たちと世の中の人の違いなわけ。エクレシアと社会、国家との違いなんです、ね、私たちはこの書類のもとにもういない、直接キリストと直結してる。しかし世とか社会、国家は神の権威は代理の権威、ね、に預けられて、その権威を介して治められているわけだから、時に反逆するわけ、神に対してね。わかります？これが私たちと国家、あるいは社会の違いです。で、私たちの立場というのは、コロサイ2の8を見ますと、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもなるな、ね、そのようなものは人の言い伝えによる世に属する幼稚な書類の書類の諸々の例であって、キリストに基づくものではない。ここから私たちは離されて、今巫女の支配のもとに移されたと書いてある。どこでしたっけ。キリストの支配のもとに移された。コロサイの、あった一章のですね、いいですか、13節。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださった。私たちを支配するお方は誰？御子です。わかります？これが世と私たちとの違い。世は私たちに対して十戒によって切れ分離されてる、関係ないんですよ。だけどこの体はまだ物理的にここにいるんです。ですから日本人として日本の国家に服し、ね、日本の権威に服して生きてるわけ。しかし私たちの実質、内面、心の中、霊の中、私たちの内面、良心、私たちの内的生活、私たちの真のアイデンティティは、それらのものから自由、キリストと直結してるわけです。この支配のもとに我々は置かれている。そして世にあっては私たちは旅人に過ぎないんです。外交官特権って知ってますか。外交官というのは日本に来た時に、あそこ外務省ってあれ日本じゃないんだよ、あの麻布とかあの辺にあるけれども、あそこはアメリカの主権があるんです。だから我々入っちゃうと不法入国逮捕される。ところがこの日本という国は情けないことに、あの中国でさ、北朝鮮の人が逃げ込んだ時にさ、中国のが追っかけて中に入った。そしてさ、それぼーっと見てんだよね。主権侵されてんです。それにぼーっと帽子かなんか拾っちゃってさ、それで逃げ込んだ人ね、亡命したあの女の子をさ連れ去られちゃってんだよ。 情けない人のうちに勝手に入ってきたやつに泥棒させ放題やっちゃったのよ。これは日本のふぬけの状態です。なぜか日本は3回去勢されちゃったの、わかる？開国で政治的に去勢、第二次大戦に原爆落とされて軍事的に去勢、バブル崩壊で、ね、経済的に去勢されたの。もうダメ、自立できないんです。この国は主権が侵されてる。私たちの主権は今どこ、私たちは今ここにいるけど、私たちはどこにいるわけ？治外法権なんだよ。私たちは天の国の国籍があるんですよ。だから私たちはもちろん警察、悪いことやったら警察に捕まるよ。治外法権なんて言ってやったってちゃんと裁かれますからね。神の主権を犯したら裁かれます。ブッシュしかり小泉しかり、いいですか。我々だからね、いろんなことをね、例えば悪を告発するときにも神の主権に服する形でやらないと自分が裁かれます。自分が裁くその逆はかりで自分を裁きのもとに置きます。我々は主権に服する、神の主権、キリストの主権に服したときにその権威を行使できる。だから悪いことやったら捕まるんだよ、いいね。だけど私たちの本質は世の権威、世のそういう人たちをも裁くんです。私たちの存在は何？天使をも裁くんだから。だから今日本キリスト教裁判ばっかりです。愚かです、本当に愚かです。裁判、訴え合うこと自体が敗北だと書いてある。それで憎悪とね、怒り、そういうものを撒き散らしてただけです。私たちはあえて不義を受けろと書いてある。裁判で勝った負けた、愚かです。私たちが裁くんです。むしろこの業界本当にもう末期症状です。訴える側も訴えられる側も末期症状です。神の主権を犯してます。だって御言葉を犯してるじゃない。裁かれます。どちらも、どちらも裁かれます。被害者と言ってる人たち裁かれる、加害者もちろんです。我々はこの世にあって、むしろその権威を神から直接もらって、私たちが裁く存在になってるわけ。それを忘れてね、法廷に出す、パウロ言ってるでしょ、世の法廷に出すのか。それは神に恥を被らされることです。キリストに恥を被らせることです。キリストの名前を恥ずかしめることです。ですから裁かれます。神はご自分の名を引きずり下ろす、それに対しては明確な裁きを行う。これはっきり言います。どちらの側も裁かれる。私たちはこの神の主権に服して、神の御名に対してね、これを崇める、ただ御言葉を第一にするんですよ。今の日本キリスト教はもうはっきり末期症状です。末期症状です。我々は世から分離された、ね、私の立場、いいですか、天使を裁くんだよ、私たちは。私たちは天使を裁く立場なんだよ。わあ、信じられない。天使みたいに清くて罪を犯さない？なんか私たちなんかもう泥にまみれてどうしようもない。しかし私たちは、その天使を裁く存在。なぜ？キリストの当主権に直接に服しているからです。このことを忘れた、ね、振る舞いをするんであれば神は見ておかれます。おかれる。そして私たちはね、世との関わり方、第一ヨハネ2の16を見てください。すべて世にあるもの、15から見るとね、世も世にあるものをも愛してはならない。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はない。これね、いい、愛してはならないっていうこの愛というの、原文を見るとね、アガパオになってんの。アガペーの愛なんですよ。普通アガペーの愛っていうと神の愛のことを言うでしょ。だけど世を愛してはいけない、 アガパオしてはならないって書いてあるわけ。わお、すごいことですよこれ。神を愛する愛を持って世を愛しちゃうわけ。そのものには神の愛はないって書いてある。つまり世を愛するっていうことはどういうことかというと愛の問題なの。誰の愛を第一にするかの問題なんです。わかります？神の愛と並べるくらいに私たちは世を愛しちゃうことがあるわけ。アガパオをする、その愛は排他的なんですよ。世を愛するなら神の愛は退けられ、神の愛、神を愛するなら世の愛は退けられている。並んでるんです。これがこの愛してはならないの愛です。私たちは世とは今関係がない。世のものを求め欲し、世のものに飢え渇き、世のものをね、こう切実に求める、これは神の愛を拒絶することです。でこうやって言うとね、すぐね思い込む人がいるのね。自我を十字架につけて難行苦行をして、食べたいものも食べず、今ラーメン食べたいけど我慢してとか言ってね、たくあんと味噌汁で製品な生活を送る、これは宗教です。あのね、話聞きました。ある教会で被害受けたって、その人はねもうお金全部献金しちゃってね、自分の元にはもう200円か300円しかない。どうするか、人参買ってくる。で人参が芽を出すと、その芽を摘んでそれを炒めて食べる、そういう生活をした。愚か、そして騙された、騙された、私は被害者、愚かです。あまりにも愚かです。私たちがね、神が願っていることは何ですか。私たちが豊かになることです。私たちを通して神の愛があふれ流れることでしょ。いわゆる難行苦行なんていうのは無意味だと書いてあるじゃない。なぜそんなもの騙されるの。コロサイ 2-23、 いい、コロサイ 2-23、 さっきも言った、すがるな、味わうな、触るなという定めに縛られるのか。これ自体がもう世の生き方だって書いてある。時間を十字架につけてね、たくあんと味噌汁で清く貧しく美しく生きる、誰がそんなこと書いてある。それ自体がこの世のものなんですよ。それでしょ。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えるが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もない、何の効き目もない、書いてあるでしょ。愚かです。私たちが世を愛してはいけないというのは何を第一にするかということです。はっきり言うよ、もしそういう生活しなきゃいけないなら私なんかもうとっくに地獄行きです。夏休み2週間も3週間もブラブラ仕事もしないでね、これ真っ黒けになるまでさ、日に焼けであちこち遊び回って温泉だ、うまいもの食った、そんなことやってるのがなんで神の裁きを受けないのよ。思う存分遊べって私は言ってんだよ、楽しめって言ってんだよ、温泉楽しめって、いい、美味しいもの楽しめって。よう愛してる、あいつはよう愛してる、なんだあいつは。しかしよく読んで、さっきのところね、もう一回言おう、どれだっけ、ヨハネ 2-16 ね、ヨハネ 2-16 ね、いいですか、2の、どこだっけ、あれ、世を愛してはならない、第一ヨハネ 2-16、 あるある、ね、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はないって書いてあるわけ。じゃあね、いい、論理学って皆さん知ってる？ A ならば B という命題と言いますね、これの待遇命題っていうのがあるの。A ならば B が正しかったらば、 B でないなら A でないというのは待遇命題って言うんですけども、正しくなる。 つまりね、いい？もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はない。いや、これ待遇命題取ると、その人のうちに道地を愛する愛があるならば、世を愛していないってなるわけ。じゃあ私、いい？私は神を愛してる？ますます愛します。ということは世を愛していないんだよ。でしょ？私は温泉も楽しみ、美味しいものもいっぱい食べます。しかしそれは神による一般恩恵として、神が用意して楽しめって言って私たちに提供してくれてるわけよ。だから大いに楽しむならば、ますます神を愛するんじゃないですか。神は自分の子が豊かになることを願っている。そうでしょ？皆さん簡単にチェックしてください。自分が世を愛してるか愛してないかは、あれをするこれをするじゃないの。3500円のラブ行ってね、豚肉のしゃぶしゃぶ食べて、おいしいおいしい、あ、私は世を愛していないのかしら、大丈夫かしら、神に見捨てられるかしら、あ、温泉入ってこんなことやったら堕落かしら、あ、こんなことやってるとどうしましょう、もう伝道に励み献金をしてね、食うもの食わずにって思う愚かです。自作自演で落っこってくだけなんですよ。よく書いてある。これ命題、待遇命題とれば、道地を愛する愛があるならば、世を愛していないんです。皆さんは神を愛してますか？ならば世を愛していないんです。エーメン。神の愛が皆さんのうちに満ち溢れるということは、ますます神が好きになる、キリストが好きになる、賛美が喜びになる、ね、祈ることが楽しい、御言葉が楽しい。っていうことは、皆さんは世を愛していない。騙されちゃいけない。私はブログでよく言われるの、あいつはね、ろくでもない、もう世のことばっかりだ、霊的なこと何も書いてない。そう、書かないの、あえて書かないって。だって他の人いっぱい書いてるし、もういいじゃん、もううざいなと思っちゃうわけよ。これこれこれこれ、理屈込んでるからと、うざい。私たちがどういう生き方をしてるかなんですよ。皆さんは人生を楽しんでます？縄文人以上に、縄文人以上に豊かな生活を送ってますか？皆さんの人生がね、喜びに満ち溢れ、何かがそこから流れてます？これを神は願っているの。神は創世記でエデンの園で木を、いろんな木を生やしたね。ただまあ今そこに100本あったとしましょう。どの木からも取って食べてよい。ただし1本だけは食べるなって言った。善悪の木です。だからね、あれやっちゃダメか、これやっちゃダメか、これやると神から見捨てられるとか、一生懸命難行苦行やってさ、そんなものは善悪の木の実なんですよ。だから貧しくなるんです。だから喜びがなくなるんです。だからクリスチャンになっちゃうんです。私たちはその木じゃなくて、他の許された木を見ればいいんですよ。それを楽しんで、取って食べてよいって言ってんだもん。えめえ。そしてその中の中心が何？命の木、キリストご自身です。すべての事柄はキリストへと収束します。温泉を楽しんでいる、キリストに浸かる、キリストの中に浸かるってことはなんと心地よい。おいしいものを食べる、その食べることによって私たちは神に栄光を期しろと言ってるでしょ。食べるということは栄光を期するんですよ、神に。アーメン。私たちが食べることを楽しむということは神の栄光になるんです。そしてその実態は何？天からのマナである、パンである、キリストです。この私の肉を食べ、私の血を飲めと言っている。だから食い飲みするときにも、それは実質はキリスト。アーメン。すべてのことはキリストへ収束していくわけ。ここの ところを外さなければ全ては許されていると書いてある。だって主は言ったでしょ、テトスの 1-15、ね、テトスあまりこれ見たことないと思うんですけど、テトス 1-15 にこう書いてあります。いいですか。ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにせよと。変な言い伝えを教え、そんなものに心を寄せるな。清い人々には全てのものが清い。清いってどういうこと？性別されているということです。私たちはどういう人？性別された人でしょ。ヘブル書に何て書いてあります？ 10-10 に、あなた方は聖とされ、完全とされた、神へと分離された。ならばその人に対しては何て書いてあります？すべてのものが清い。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはない。むしろ知性と良心まで汚れると書いてある。ローマの14章を見れば分かります。罪とは何ですか。すべて信仰によらないものが罪だ。信仰によってすべてのものを受け取るんですよ。そのために神は一般恩恵とね、ややこしい言葉で言うと、あらゆる良きものをこの地上に用意してくださっている。その実態はキリストです。立法の実態はキリストでした。世のすべての食べて良いと言われている木の実態は命の木、キリストなんです。だから私たちは世と、ね、関わるとき、世を愛しちゃいけない。じゃあもう清く貧しく美しく、うん、ボロを着て、そういう生活を神は要求します。それは宗教です。宗教です。その宗教の霊に取りつかれて落ちちゃってるクリスチャンがあまりにも多すぎる。それでピーチクパーチクお互いにね、もうこうガガガ、もう神の皆を引きずり下ろしてんだよ。これは神が最も悲しまれることですじゃないですか。神が喜ばれることは私たちが健やかに、私たちが満ち溢れ、私たちが豊かに、全て神の用意されたものを楽しんで豊かになることが神にとっての栄光でしょう。宗教から解かれるべきです。アメン。そして私たちは、ね、まあ、この今日、まあ、僕はどこに投票しろとか誰に出るとは言いませんよ皆さんが決めてくださいね。ただ私たちは今ここで、ね、どういう結果が出るにせよ当事者のために祈る必要があります。日本が今曲がり角を曲がります。これから日本は壊れていきます。間違いなくこの中にあって、我々はこれをね、なんかキリスト教国家作ってなんて、そんなことするんじゃないの。この中にあって神が選ばれている憐れみの器に届けるんです、福音を。我々はね、基本的にどんな国家であっても生きることができるんです。共産主義国家だって生きられます。なんで一つ、私たちの良心と信仰に干渉しない限り、どこにあっても私たちは生きられるんです。そしてその国家権威に服して生きるべきです。もしそこに触れてくるのであれば、あのダニエルの、ね、ように、私たちはこの人のみを使えると、この人のみに使えますと。でバビロンの王を排除しましたね。前バビロンのこと言いましたけど、で今日のウォッチマニーのことがこう書いてあります。バビロンの本質っていうのがね、書いてあります。バビロンの本質っていうのは虚無、空虚と虚像である。見かけだけを作ること、これがバビロンの本質なんです。ですから国家っていうのがもしね、バビロン化して、いいですか、私たちにこの主を捨てろとか、この主に対する信仰を妥協せよときたら、我々はノーと言うんですよ。 しかしそれ以外においては私たちは反対運動をするんでもないんです。むしろその権威に服して、そして彼らのために祈るべきなんです。第一テモテ2の2にこう書いてある。いいですか。1から見ると、そこでまず初めにこのことを進める。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにせよ。それは私たちが経験にまた威厳を持って、まあ、これ経験というのは新教導訳では品位を持ったとか書いてありますよね。平安で静かな一生を過ごすためである、ね、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることだ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。神は唯一、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。真理とは何ですか。キリストご自身です。これを知るようになることが神の願いであって、理想的キリスト教国家を打ち立てることじゃないんです。そんなものはフェイクです。バビロンです。バビロンです。見かけ、フェイクです。虚勢です。嘘です。私たちはなんでこの上の人にのために祈るか、ね、新共同訳では私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためである。それによって私たちを通して神の子の得た豊かさ、神の豊かさ、キリストの豊かさ、キリストのいろんな要素が我々を通して流れるようになっていくわけ。それによって全ての人がキリスト真理を知るようになることが神の御心なんです。そして今神はですね、網を打って魚をこうね、寄せ集めるように今寄せ集めてるわけよ、ご自分の身元に。である数が満ちる、ある時が来るとこの教会の時代は終わります。終わります。そして主が文字通り地上にご自分の直接の統治の国を打ち立てる。この時は全ての人がキリスト神に直接に治められる。で、私たちもそれを天においてそれを行使するわけ。だからある人には五の、ね、五の町、ある人には十の町が委ねられるわけよ。どうでしょう。これが次の時代です。そのためにも私たちはこの地上に置かれて訓練を受けている。政治家になるためにちょっとでの政治家、私のね、私は一生懸命やります、皆さんの応援よろしくとか言って、何も勉強してない人になんで投票できますか。そうでしょ。私たちも神と共に統治するには神の原則、神の方法、神のやり方を私たちも学ばなきゃいけない。今私たちは学んでるんです。だから皆さんが持っている自分のお金、家族、ね、自分の体、自分の持ち物、そういったものを自分でちゃんと統治しなきゃいけない。管理しなきゃいけないんです。小さなものに、不忠実なものになんで大きなものを委ねられます？まず皆さんが自分自身の体を管理できなくって、なんで神の権威を行使できます？そうでしょ？それを今私たちは学ばされてるわけ。だから管理しなければ、まあ、体にトラブルが起きるでしょう。食べ過ぎれば来ますよ。これは因果応報ですよ。当然だ、蒔いたものは刈り取るんだからね。これに関しては厳粛です。だから何でもやって、私ね、温泉行ってうまいもの食べるとちゃんとカロリー計算をして、炭水化物、タンパク質、ミネラルのバランスを取りながら食べてんだから。ただバカバカバカバカ食べたいだけ食べてんじゃないんですよ。管理してるの。わかる？その管理の領域がどんどん広がっていくわけ。例えば子供にですね、ねえ、子供に1万円とかいきなりあげる？幼稚園の子に1万円あげる？あげない。まずは100円、10円玉、100円玉からでしょ。 それをちゃんと使えるようになって小遣い帳もつけれる。それからだんだんだんだんと増えていく。だから神から我々がそういういろんな経済的祝福を受けるとか、いろんなものを与えられます。物質的なものを与えられる、人間関係も与えられる。それも全部私たちが管理できた分に応じて、能力に応じて、それを神は委ねるわけ。タラントに従って、能力に従ってタラントを与えるんだから、管理能力がない人に与えません。その人は滅びますから。昨日のニュースでやってました。中学生がね、3億円当てちゃった。どっかの国で人生終わります。終わるよ、もう。だって中学、高校、大学、20代、30代なんていうのは人生で揉まれてね、いろんな技術、知識、そういったものを訓練する時期でしょ。それを訓練しないのでなんでやってけますか。キリスト教で育った人ってみんなそうなの。恵みがすべて、愛と許しととか言ってる。何にも勉強してないんだよ。やることやってないんだよ、牧師の息子とかね。だから世の中出れないんじゃない、引きこもりになってんだよ。で30の後半になって僕のところに来たって遅いってんだものは。勉強するときに勉強しろ、受験勉強で散々苦労しろ、資格試験通るので苦労しろ、人間関係でつまずき傷つき苦労しろ。それをやって初めて私たちは鍛えられるんだよ。で自民党にはそういう政治家がいたんです。そういうね、この人たちが次々に落とされていくのは今日なんです。だから本当の意味で統治できる人がいなくなってしまう。愛だ、許しだ、博愛だ、ハレルヤ、ハレルヤ言わない。なもうふぬけたような国家になってどうするんですか。世の中は弱肉強食です。いいですか。カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人です。これが世の中です。私はわらじを作るのは嫌なんだよ。私はカゴに乗りたい。だから努力したんだ。その努力した人がね、ちゃんと報われるような社会を作んなかったら滅びます。私はこう言ってる。 20% のエリートを作れ。昔の旧制高校みたいな、ああいう特権階級を作るべきです。そしてその特権階級に対してはね、やった人は誰でも入れるように、報われるようにチャンスを開いておくわけ。生まれで決めちゃダメよ。誰でもね、努力すればその 20% に入られる。そして実績に応じて経済的にもあらゆる面で報いていくんです。主の原則ってそうでしょ？そうでしょ？豊かなものはますます豊かになる。持たないものは持っているものまでも、今まで言わなかったけど今日は言います、取り上げられる。貧しくなります。ぶつくさぶつくさぶつくさ、クリスチャンとしてね、ぶつくさぶつくさ、こんなことやってるのどんどん貧しくなります。自分を呪ってんだもん。自分を呪ってんだから、ぶつくさぶつくさ、私は被害者、私はもうダメ、私はあの人のせいでこんなになった、自分で自分呪ってんだよ。唇の実を刈り取るんです。私たちは祝福された勝利者、ビクティムではない、被害者じゃない。私たちはビクター、勝利の、ならば勝利の、ね、ものとしてその通り語れ。ならばそのものを刈り取るんです。撒いたものを刈り取ります。これを学ばないでどうしてキリストと共に統治することができますか。今みたいな日本キリスト教、病気の人ばっかり。神はもうそろそろ手放す、放置します。そこから本当の意味で目覚めて立ち上がる人は幸いであります。私たちは御子の主権に服する、キリストが主である、世も主権によって治められている。そして神はサタンですら用いるんですよ。サタンの悪巧みですら用いる。十字架がそうでしょ。あれでサタンは勝利したと思ったんだ、御子を十字架にして。とんでもない、自分が実はやられていたんだよ。これが神の知恵です。コロサイ 1-16、 なぜなら万物は御子にあって作られた。 天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られた。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っている。そして御子はその体である教会、エクレシアの頭である。このお方のうちに神の満ち満ちた神の本質が宿っている。神の主権に服するならば、私たちは神からのものをますます得ることができる。これから混乱する日本、この中で皆さんその混乱に目を留めて、その混乱を改善しようとかね、それを改革しようとかね、そんなものはナンセンスです。神が許してるんだから、我々はその神の見て、主権を見て、どこに神の心があるかを知るべきです。それは全ての人が真理を知るようになること。ならばまず私たちが知らなきゃダメでしょ。自分が知らなくってどうして相手にセールスできます。誠に有能なセールスマンってのはね、口がうまい人じゃない の、 あの口がうまいだけの人はすぐ分かるの。本当にその商品を使っていいと自分が思った人は誰でも最高のセールスマンになれます。だから保険のおばちゃんでね、成績がいい人っていうのはね、決して口が良くないですよ。本当に自分がいいと思ってる人すぐ説得されちゃうね。あ、そうなの、じゃあ使ってみようかしらとか言ってね。私たちがキリストを経験し知って、それが本当に品質がいい、品質がいいっておかしいな言い方なんだけど、本当に神の実質の10万であると。たい焼きは何でしたっけ、あんこの10万って言ったでしょ。満ち満ちている神の実質が詰まっているんだ。それを味わったら皆さんは自動的に語るんだよ。そうすると本当にそれはうまいんだ。なら私もそれが欲しい。世の中が混乱し、キリスト教が混乱すればするほど、キリストへと人々は引きつけられる。これが神がこれからやろうとしていることです。ですから日本キリスト教はますます落ちます。止めどなく、止めどなく、皆さんもう手遅れ、今のうちに出ないと本当手遅れになります。共に裁かれます。訴える側も訴える、訴えられるも同じこと、同じもの。我々はそこから出て、このキリストの頭のもとに服し、そしてキリストの得たものを得る。信仰にはアブラハム型、イサク型、ヤコブ型ってあったね。皆さんは何型の信仰が欲しい？エメン。父の富を受け継ぐクリスチャン、それを楽しむクリスチャンになればいいわけ。ハレルヤ。これがより明確により分けられます。富んでいる人と貧しい人がどんどんより分けられます。誠の十字架を知ってる人と知らない人、十字架だけを誇ってる人と他のものに誇ってる人、より分けられます。世を愛している人と愛してない人、より分けられます。これがこれから起きてくるあらゆる社会、キリスト教の中の現象なんです。欺かれない人は幸いです。そして最後に書きました、本日は総選挙、日本を主の御手に委ねましょう。その祈りを持ってね、祈ります。主を感謝します。私たちはあなたを知る前、世の霊力のもとに束縛されていたものであります。 悪しき者の配下に置かれ、暗闇の圧政のもとに置かれていたものであります。しかし時至り、キリストが死なれたこと、これが私たちのうちに掲示された時、それを信じた時、その御業をただ受け取った時、私たちは光の王国、御子の王国へと移されましたことを感謝いたします。あらゆる過去のものはもうすでに十字架によって終わりました。そして私たちはあなたと共によみがえらされ、御座に座すものとされ、世は私たちに対し十字架につけられ、私も十字架によって世に対して切れたものとされたことを感謝します。もうすでにこの世の霊力、世が服しているストイケイア、この書霊アイオン、これらのもとに私たちはおりません。私たちは神の本質の充満である御子イエスキリストのもとに直接置かれたものであります。私たちの頭は主よあなたです。そしてその方は私たちを祝福してくださったことを感謝します。すでに天のところであらゆる霊的な祝福をもって私たちを祝福されたと書いてあります。私たちはもう祝福の民であります。そして憐れみの器とされ、恵みの器とされていることを感謝いたします。問題は私たちの側です。私たちの心がどこに置かれているか、私たちが何を第一にしているか。主を世を愛する者には神の愛はないと書いてあります。しかしその待遇を取るならば、神の愛がうちにあるならば、私たちは世を愛していないのです。どうぞ私たちのうちにあなたに対する愛がますます増し加わりますように。絶えずあなたを思い、あなたを親しく、内側が甘く潤されている、それを私たちは求めます。この時創世記のエデンの園にあったように、すべての木を神は生えさせ、どの木からも取って食べてよい、食べてよい、清いものにはすべてが清い。どうぞ世の幼稚な霊力による教え、キリスト教の教え、価値観、キリスト教のつまらない実行、そのようなものから私たちを自由にしてください。宗教の霊から私たちを解放してください。私たちは喜び楽しむ民とされたことを感謝いたします。小さなことにおいても私は喜びを感じます。朝公園の中で走るとき、頬を撫でるその風のかぐわしさ、香り、爽やかさ、なんという神の素晴らしい備えでありましょう。これを楽しむように、味わうように、あなたの体を健やかにし、あなたの心を健全にする、この森のフィトンチッドを思う存分吸い込むように、そしてあなたはますます健康になり健やかになるものである、ますます喜びにあふれたものとなるであろうという、その声を聞くことができることを感謝いたします。あらゆることにおいて私たちはあなたを思い、あなたに会って祝福の結果、祝福されたものとされていることを常に思い起こすことができますように。つぶやき、訴え、呪い、人を罪定めし告発する、そのような霊から私たちを解放してください。自分を自分で呪い、自分を自分で裁きに置くような、そういう愚かな道から私たちを解放してください。私たちは自分を傷つけた者を祝福いたします。自分に恥ずかしみを与える者を祝福します。彼らを取り
励ましの祈りを捧げ、彼らにあなたの憐れみを届けるように。なぜあえて損害を被っていないのか、むしろ傷つけられることは幸いであります、癒しめられることは幸いであります。主を人の間で高められること、これはバビロンの霊のなす技であります。人からの評価を得、人の前で何かを打ち立て、自分の何かをそこに晒すこと、転覧すること、これはバビロンの霊であります。私たちはむしろ低くされ、あざけられ、むしろ人から蔑まれる、そのような道にとどまることを願い求めます。そこに誠のあなたの祝福があることを感謝いたします。喜びがあります。そこにあなたの祝福があり、実際にそこに命の糧があり、あらゆる富があることを感謝いたします。これがキリストの歩まれた道であります。どうぞしよう、これから起きるであろう混乱の時代、まことに私たちの信仰が試され、一人一人があなたにあってより分けられるでありましょう。どうぞこの世と私たちが御言葉による真理に基づいた関わりを持つことができますように。宗教の霊に取りつかれ、難行苦行によって自らを自分で貧しくし、愚かな自作自演の悲劇的な人生を送ることがないように。そのようなものは知恵のあるもののように見えるが、肉の欲に対して何の役にも立たないと書いてあります。むしろ私たちは品位を持ち、むしろ私たちは尊厳を持って生活を送ることを、そして豊かな生活を送ることを神は願っておられるのであります。私は世にあっては必ずしも身分が高くなく、地位もなく、富もなく、名声もありません。しかし私たちのアイデンティティは神のもの、御座に座すもの、そして御使いをすら裁くもの、あらゆる主権、権威、これらの霊たちを私たちは裁く立場を持っている神の子であります。このことを知ることができますように、それに応じた振る舞いをすることができますように、自分を見て貧しいと思ってはならない。お金の肩で測るのではなく、身分で測るのではなく、能力で測るのではなく、自分の見かけで測るのではなく、あなたがキリストの血で買われたことによって測るように、あなたの値段はキリストの値段であると、キリストの血の値札がついていることを知るように、そしてあなたはキリストと共に死に、よみがえらされ、今どこにいるのか、あなたは座に座している、はるかにこの世を越えて高いところにいるものであると知るように、この体にあっては私は希留者であります。希留者は希留者であります。私たちはあくまで希留者として、そして世に対する取りなしをする祭司としてここに置かれているという役割に応じて振る舞うことができますように、私たちはますます豊かになってありましょう。ますます富んだもの、神の子、キリストの豊かさを証しする命を流し出すものとされるでありましょう。あらゆる状況において勝利者であることを感謝いたします。 十字架、私たちが誇るものはこれだけであります。すべては十字架にあることを感謝いたします。